はようございます。どのような人でも自分自身では神の国に入ることはできません。神の国に入ることができる人はイエス・キリストの死により罪が許され贖われた人です。神の愛が示され与えられた人たちにこの恵みが施されます。神のなされたことを信じ受け止めているので、私たちはその恵みのもとで礼拝を捧げるのです。そんな人たちにパウロは憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと勧めます。憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容は誰のために身につけるんでしょうか。自分のため、いや、実は私たちの周りにいるそのことを必要としている人たちです。あなたの中に神様が与えてくださった憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を周りの人が必要としているのではないか。周りにいる人といっても対象者が気になります。選べないのか。私たちの肉の思いは選びたい。誰もがこの気持ちを、この思いを与えていいわけではないだろう、そんなことを思います。豚に真珠っていう言葉がありますけれども、そのように尊いことも踏みにじってしまうような人たちがいるからです。しかし、確かにそのようなことがあるとしても、コロサイの人たちに対してパウロはそのような条件は示していません。18節以下に家族に対してという込み出しがついている箇所があります。ここにはやっぱり教会に集まっている人たちのことが想定されているように思います。妻たちよ、夫たちよ、子供たちよ、父親たちよと、そのように示されていますので、大体は家族として教会に集まっているのかなということが感じられます。あるいは奴隷、主人という言葉もあります。家族を超えて、一家そのものっていうんですかね、その家に住んでいる、主従関係もすべて関わって教会に集まっているということがあるということが考えられます。その周りの人たちに具体的に使いなさいとか、愛しなさいとか、従いなさいとか、そのように勧められています。その周りの人たちが、家族がこうした思いを必要としていますよということが教えられているのではないかと思います。 近しい間柄であればあるほど目につくことがあると思います。他の人が知らないことも身近な存在となればよく知っている、その人の癖だとかも含めて、思いの心の中にあることも全部含めて、イエス様を信じていると言いつつも、何が大事なのかっていう本当に奥底にあることも身近な人であれば感じ、考え、理解することが可能だと思います。しかしパウロはそのような人たちとの関係も教えています。ただ単にこうした、まあ、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけて接していきなさいっていうことを進めているのではなくて、だけでなくて、互いに忍び合いってさらに進んでいきなさいって、対立することはだからあるんでしょうね。忍ばなければならないことが起こっている、だからこそ理解し合う必要があるということだと思います。忍ぶような歩みをしなければならないようなことが起こった際に、責めるべき事柄に出くわすこともあります。そのようなことがあってもう許し合いなさいって、許し合うんですでもその許し合うことのハードルの高さありませんか。身近な存在であるがゆえに許すなんていうのはハードルが高い。もう僕自身のことを考えてもですね、まあ、子供が、自分の子供がどのように考えているのか、多分これからあらわにされてくると思います。待ってるんですけれども、自分たちの親に対しては結構いろんな思いを持っています。直接もう天国行ってますから直接ぶつけることはできません。ぶつけたこともあります。年老いているのに少し悩ませたかもしれないって思いますけれども、そのようなことがあります。でも考えてみると、主にある人生を全うしようとして両親は何とか歩み切っていたっていうふうに思う。何とかしようとして、そういうふうに考えていくと、ああちゃんと受け止めなきゃいけないなって、両親の努力を受け止めていかなきゃいけないな、この自分に強い影響を与えた事柄がたくさんあるわけですけれども、そうしたことにもついつい文句も言いたいこともあるわけですけれど、でもそれも含めて、ああ受け止めていかなきゃいけないということを教えられるんですね。同じように、じゃあ自分の子供たちはどうなんだろうかって思います。聖書の中にもいろんなことが起こっているということが示されています。例えばですね、このコロサイの教会と関連のある事柄として、フィレモンへの手紙というのが新約聖書の中にあります。フィレモン、短い、本当に短い手紙ですから、ぜひ読んでおいていただきたいと思いますけれども、この手紙は使徒パウロからフィレモンというこのコロサイの教会の人に宛てられた手紙です。 フィレモンのもとには奴隷としてオネシモという人が仕えていたんです。そのオネシモがこのフィレモンの家から逃亡してしまうんですね。逃亡です。逃げ出したんです。何があったんだろうか。嫌なことがあったからですよね。受け入れがたいことが起こったからだと思います。その前に教会に行くようになっていったのかどうか、家族と一緒に、家の人と一緒に教会に集うものとなっていたかどうか、きっとそうなっていたんだろうと思います。影響があって彼はコロサイを後にしてパウロのもとに向かうんです。まあたまたまだったのか目指したのか、それはよく分かりませんけれども、しかしパウロのもとに行ってよかったんだと思います。パウロはオネシモのことをまあ改心して、そして本当に有用なものになってますよって、その内容の手紙を、取りなしの手紙を、そのフィレモンの手紙はとしてフィレモンに送ってるわけですね。逃亡奴隷の身体は主人である主人にすべて、その権限が任せあります。それは生きるも殺すも主人の掌中にあるということです。厳しいことですけれども、パウロのもとでオネシモをかくまっていたら、パウロもその問題を背負うことになります。十分立ち直ったときに、パウロはフィレモンのもとにオネシモを返す、その決断をしたんだと思います。その際に書いた手紙です。しっかり受け止めてほしい。パウロからフィレモンさんがそう頼まれたら、それをノーって言えなかっただろうなって思います。でも大事なことは、オネシモという人が本当に心を入れ替えて、パウロにとってもフィレモンにとっても教会の人たちにとっても大切な存在になっていたということだと思います。責めるべきことがあっても許し合いなさい。響いてくる事柄です。そしてコロサイの教会にとってとっても大事な事例の一つになっただろうと思います。パウロはこれらすべてに加えて愛を身につけなさいと教えます。愛を身につけなさい。人が人を好きになり、それが愛するという事柄になっていく、これは尊いことです。ギリシャ語でエロースっていう言葉で使います。日本語に翻訳したときにどうして少し卑猥の方向に向かうのかっていうのが少し残念なことでありますけれども、エロースっていう言葉は本当に大切な事柄だと思います。しかしこの新約聖書の愛という言葉はエロースっていう言葉ではなくて、ご存知のアガペっていう言葉が使われています。パウロがコリントの、第一コリントの13章で展開する、もし愛がなければ無に等しい、私は何の益もないって言わせる事柄がこの愛です。 この愛がなかったら何をしても無なんだって言い切る事柄です。パウロはもともとご存知のように教会の迫害者です。ステファノが殉教したときに、ステファノは説教した後に天を見上げてイエスが神の右におられるのが見えるって言いました。そのことに民衆は腹を立てたと、まあ、記されていますが、その腹を立ててその結果どうしたかというと石を投げたわけです。石を投げて打ち殺すわけです。神を冒涜したって。でその判断をパウロは指示したと。石を投げる人たちの上着を管理したっていうふうに聖書には記されています。その判断の片棒を担いだっていう、そのようなことだと思います。そんな人がですよ、復活の主イエスに出会って福音を伝えるものになったんですね。どんな心の動きがあったんだろう。こっちのことやめた、そしてこっちのこと始めよう、こっちの方が流行りだからっていうのがこの世的なことだと思いますけれども、人の心を、人生を扱う極めて重要な事柄の中で180度その生き方を変えたんです。パウロ自身がこの無償の愛って言われるアガペを受けている、深く受け止めることができなければこのようなことは言えない。つまりこの愛にパウロはかけたわけですね。そしてこの愛がなければ自分なんて無に等しいんだ、全てが嘘っぱちになるって、パウロの言い方かもしれませんけれども、パウロの転換のもといは神の愛を受けたことにあります。しかもその出会い方を考えれば、本当に一方的にイエス様の方から向き合ってくださったって、そのようにパウロは許されたものとなった、愛されたものとなった。愛されただっていうことを、あなた方も愛されているんですよって進めるようになって、だからこの愛を身につけなさい。そもそもはないんですよ、身についてなんかないんですよ、心の中から出てくるようなものでもないんですよ、神様からいただくものなんですよ。この愛がすべてのものを結ぶ絆だって言い切ります。そして愛はすべてを完成するんだって。こうして許されたものだから、愛されているものであるから、神に選ばれているものだから、聖なるものとされたものだから、まあそう言うんです。すべて神様からの賜物です。 憐れみの心も慈愛も謙遜も柔和も寛容も選んでられない人に対して人を選ぶようなことでもない、神様から授かったものですよ。だからあなたの目の前の必要な人に思いを持って心を持って使いなさいって言われてるんですね。しかし生身の体、生身の心を持ってるのも事実、つい思いますよね。変なこと言ったらなんだこの人って思いますよね。その考え方はどういうこと、僕は両親に対して思った思いもありますよ。同時に子供たちが自分に思う思いもあるでしょう。だからですね、この箇所はさらに進めているんですね。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。キリストの言葉が宿るようにしなさい。まあ今年の標語のこれにも通ずる御言葉は、私の道の光、我が歩みの灯火、本当に通じますよね。それぐらい、ああそうだったっていうことを御言葉で確認していきましょうって。心で御言葉を聞き受け入れていく中で、聖霊の助けをいただいて主のものとなっています。キリストの言葉が宿るようにしていきましょう。そして自分だけで聞いてるわけではない、周りの人たちも一緒に聞いているということを覚えて、お互いに学び合い、何をするにも主イエス・キリストの名によってするように努める。お互いにそうだなということです。イエス・キリストの名によってするときにね、自分勝手にイエス・キリストの名って言えないですよね。やっぱり一言祈りますよ。イエス様だったらどうするんだろう、考えますよ。御言葉が心の中に宿っている言葉が現れてくるように努めるのではないでしょうか。心の中にいつもキリストの言葉があるということは素敵なことだと思います。キリストのように憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、そして愛のある人になっていきたいと、そのように思います。一言お祈りします。神様、愛を身につけなさいと教えてくださりありがとうございます。ガラテヤ書で聖霊の御だというふうに教えていただいています。来週はペンテコステ、どうぞお一人お一人にその聖霊が宿っていることを覚えさせてください。そしてまた主が教会を導いてくださっていることを本当に信じて、新たな思いを持つことができるようにしてください。また今週もあなたが共にいてくださることを信じて歩みたいと思います。この恵みの事柄を一人でも多くの人たちに 恵みの事柄をもって使えることができますようにお導きください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。